乃木さん。
はい。
乃木さんの好きな食べ物は前、そぼろだと伺いましたが、じゃあ、うまいそぼろを食うために、何分並べますか？
お店に？並ばないっす。
並ばない。
ええ。
日本一でも。
並ばない。
ああ。
日本一で並ぶんだったら、並ばない日本一に行きますよ。
並ばない日本一って何？別のものってこと？
並ばないレベルで一番うまいところに行きますわ。
ああ、並ばない中での一番を
そう
探
そう
すって
そう。
ことね。
僕にとって並ぶというのもこう味の限定に入るんで。
おお。あ、味の限定になっちゃいますか。
なっちゃいますね。
じゃあ
そ
デー
り
トだったら
ゃ、
どうす
まあ、並ぶけど、内心すごい辛いよね。
ああ。じゃあ、テーマパークとか。
ああ、でもね、ああいうものはね、並べるな。
並べる。
ほら、もうさ、並ぶ覚悟ができていくからね。でも、あんまりひどいのはきついけど。まあ、自分の意思ではいかないけどね。
まあそうだよね。
例えば、人に誘われてね、ちょっとこう、ご飯に行くときに並ぶのはすごく嫌だけど、まあ、人に誘われてテーマパークとかに行って並ぶのは、まあ、そんなに苦ではない。
なるほどね。
まあ、場の違いだね。
じゃあ、日曜日に若冲店に行こうって言われたらどうしますか？
あれはちょっと限度としてます。さすがにちょっと嫌ですわ。
すごいね。
ちょっとね、異常だよね。
みんなそんな好きだった？
まあ、ここ数年だよね。
ああ、ここ数年特にだけどさ。
テレビでも結構やってたしね。あと、なんか、日本人好みというか、
そうね。
今の日本人好みな感じなんでしょうな。だって180分でしょ？
いや、もっとだよ。
もっとなの？
320って最高で見たよ、俺。
それさ、別の美術館とかさ、展示行ったらもう十分見て回れるよね。
もう何個も見て回れるけどね。
そうだよね。まあ、楽しいのかな。
そうね。楽しいんじゃないですか
まあまあ、話題作りっていうのもあるだろうしね。見てきたよっていう話をするために行く人もいるでしょうし。
ね。
まあ、それはそれでまあ、いいんじゃないかって思いますけどね。ちょっと自分は
並
無
ん
理っ
で
す
からな。
ね。
そうね。まあ、そんな行列を見たんで。いや、並べないなと思って、さすがに。
そうね。
最初から行こうとは思ってなかったけど。
あれ、行ったの？行ってないでしょ。
いや、行こうとも思ってなかった。
ああ、そうね。まあ、なんか、ゆとりになるときに、ふらっとどこかで見れる機会があれば行こうかな、ぐらいの感じだ
でも、
ね。
学生時代とか、若冲あった気がするけど、こんな並ばなかったけどね。
僕らが学生ぐらいの頃なのすか、なんすかね、じわじわと来始めたのっ
そう
て。
だよね。
だよね。もともと死んでた人ですからね。
そうね。忘れ去られてた人ってことね。そうね。
だから、ここ、最近までは、ね、やっぱ好きな人の中で有名な人で、ここのところはもうあまりさほどに、なんだろう、関心がない人でも知ってるっていうレベルになったっていう感じでしょ？まあ、かっこいいですよね。普通に。
あと、まあ特徴でもあるけどね、日本人はほら、美術館のファンとかではなくて、近くに集まるっていうのは特徴かな。
あれはまあ、それ自体が固有のなんかファン層っていうか、
そうだね。
枠だからね。
結構、美術館のファンとか多いけどね、海外だとね。
そうだね。向こうは俺、美術館自体とか図書館とかさ、ああいう施設として愛好する人って結構いるけど、日本はなかなか箱が自体が魅力あるってのは少ないのか
あと、国立西洋美術館はほら、世界遺産登録とか、
な。
あるけどね。
まあ、やっぱ中身を見ちゃうのかな。
そうね。あんまり建物として、空間としての楽しみとはいいのはあんまないのかもしれない。まあ、収蔵品がやっぱ海外に比べて弱いからね。
まあ、弱いし、あと、なんだろう、芸術作品を公共物として鑑賞するっていう感覚、日本人って気迫だから、
まあ、
向こう、
それも特徴だよね。
そうそう、
結構、日本人はこう、美術の手に取って楽しむとか、そういう感じの。
まあね、小物が多いからね、伝統的に。
まあ、技術のね、粋を見るっていう感じかね。
そうですね。
なるほどね。まあ、そんな感じでとりあえず始めましょ
はい。
う。はい、カエサルの休日です。 この番組は私画家ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能目のお題に沿ったトークをしていくという、トーク番組となっております。
です。
はい、ということで、この間、僕はアートフェア東京というのに、まあ、ちょっと出品しまして、
うん、
まあ、乃木さんにも来てもらって、
そうですね、
うん、
フラッと行って、まあばったり会ったね。まあいるかなぐらいには思ってたけど、
うん、そうだね、ほんとばったり会ったって感じだね、うん、
まあ、特に連絡なく行ったら、うん、ちょうどちょうどね、ダニエルさんの絵の前で会うっていう、
そうそうそう、ブースのとこでね、
そうそうそう、
戻ってきたらいたよ。
うん、いやいやいや、まあ、なかなか楽しかったです。うん、
アートフェア東京は参加したの初めて。
そうだね、うん、うん、初めてですよ。結構あれだね、盛況っていうか、でも少ない方だって言ってたね。
そうね、でもなんだろうな、前はね、確かね、土日あったと思うんだ。
ああ、はいはいはい、
金土日でやってたと思うんだけど、確か、
うん、
今回は木金土っていう、なんかちょっとイレギュラーな感じで、まあ主催者側がちょっと変わったり期間が変わったりっていうのもあったんだけど、
そうすると平日にね、
うん、
来る人はなかなかね、
うん、
いないでしょうね。
どうなんだろう、総来場者数はいつもの方が多いような気はする。
まあそう、
うん、
うん、
どうだったか分かんないけど。
なるほどね。まあまあ、なんかああいうのにさ、
うん、
行ったのって本当なんだろう、多分芸祭とかぐらいとか、あとなんだろう、デザフェスとか、ああいうの以来だから久々の感覚だね。
なるほど。あ、一応説明しておくと、
うん、
まあ一応国内外のギャラリーがこう小さなブースで、国際フォーラムでこうブースを出して、
うん、
そこの推しのアーティストをね、作品を出品するっていう感じなんだけど、
あ、ギャラリーごとだよね。
ギャラリーごと、
うん、
ギャラリーがこうね、推しの作家の作品を持ち寄ってみたいな感じだね。
うん、まあなんだ、見本市みたいなっていうか、なんというか、うん、うん、まあそこで売り買いはされるというね。
そうですね。
いましたね。あ、僕見て歩いてたら。
誰が
取引っていうか、うん、お金渡してる人。
うん、いるよね。
うん、あの結構封筒でボンと渡してて、あ、現金もあるんだっていう。
あ、現金全然あるよ。
うん、
うん、
なかなかちょっとさすがにね、やっぱね、
うん、
普通の格好じゃなかったね。ちょっとお金持ってそうな方でした
けど、ね。ああ、なるほどね。
うん。
でもね、これが不思議なもんで、ちょっと二通りあるんだよね。
ああ。
木金土って言ったけど、その前の日にね、一応こう、内覧会じゃないんだけど、
うん、
関係者だけ VIP のがあって、
うん、
VIP プレビューみたいなのがあって、
うん。
これはなんか夕方がね、スーパー VIP がまず来て、
おう。
その後、普通の VIP の時間
なんだよ。なんかそれなんか時間帯によって縛りはあるのかな。
わかんない。何が違うかわかんないんだけどさ。
うん、
なんかね、まあ、肩着じゃねえなっていう感じの、すごい奇抜なファッションをした人。
スーパー VIP ってのは、やっぱアートとか、そっちの業界の人？
いや、それ以外の、
ああ、もう普通に有名な人、うん。
誰もが知ってるような人もいたし。
ああ。う
ん、なんか本当にね、奇抜な、すごい奇抜な人と、
うん、
すごいお金持ってそうな人と、
ああ
と、ああ、本当なんか、釣り堀の帰りかなみたいな人。
ああ、なるほどね、仙人系のね。
うん、仙人系の、もうでもちょっと違う、ね。
まあ、ちょっとラフな感じ？
もうラフとも違う、もう、なんていうの、ちょっと襟だるだるになってますよ、みたいな。
ああ、そこらのおっさんみたいでしょ？
そこらのおっさんよりも気が抜けてるっていうか。
あ、なるほど、ちょっとあれか、ちょっとアウトローな。
そう。
なるほどね。
っていう感じの人も。
ボヘミアンな人たちね。
うん。
あ、そういう人も。
本当に、買っていくんで、いきなり。
あ、そうなんだ。うん、あ、じゃあ、マネーは、持っていると、
うん。そうそうそう。
ああ、なるほどね。うん、まあ、まあ、僕が行った日は多分一般の人ばっかりだったんだろうけど、まあ、でもやっぱあれだよね。普通じゃなさそうな人いっぱいいたね。
うん、
うん、
まあなんか難しいよね、でもね、ファッションから。
そうね、僕ほら丸い眼鏡かけてるじゃないですか。
うん、
丸眼鏡久々にあんなに大量に見たの。
そうね、
結構街中でもあんまりいないんだけど、
うん、
あそこはいっぱいだね。
うん、そうね、いいね。どうでした、全体のこう感想、率直なところで言うと。
あ、そう、現場でもね、ダニエルさんにも言ったんだけど、うん、あんまりこうトレンドとか趨勢っていうのは感じなかった。
うん、そうね、
よくっていうのと、あと堅実な気がした、すごく
堅実
堅実っていうか、割 とはもっとはっちゃけたものとか、うん、攻めたものがあるのかなと思いきや、あのなんだ、良くも悪くも、良くも悪くも実用性が高い、
うん、
作品が多かった気がする。実用性っていうのはあのなんだろう、飾りやすいとかっていう、いう意味上に鑑賞の取っかかりが、うん、なんかあるというか、
うん、
しやすいものとか、
うん、
あともちろん飾りやすいものとか、
うん、
っていう意味で非常に実用的だったなっていう、
うん、
だからねどれもね悪くないなって思う反面、すごくわっていうのは少なかった印象があるね、まあ、素人ながら、うん、
なるほどね、
うん、
特徴としてはあの海外のアートフェアだと、
うん、
テンポラリー系に絞られてるんだけど、日本のアートフェアってこうかなりジャンルが多岐にわたるでしょ。
そうだね、普通に日本美術もあったしね、
うん、陶芸とかもあるし、
うん、そうね、
それがね最近じゃあそれを現代アートの文脈に結びつけていこうみたいな感じもあるけど、う
ん、
かなりジャンルが多岐にわたってて、ちょっと統一性はないって言えばないし、そこが特徴といえば特徴かな、
う
ん、
そうだね。
と、まあ各ブース小さいから、
うん、
小さいしこうパーッと見るでしょ。
そうね、
そこにめがけてさ、うん、行くっていう感じじゃないから、うん、まあ
ちょっとあの展示として一つ一つが弱くなるところはあるよね。
そうそうそう、だって、だから引っかかりがね、いいものとかそういうものに目がいったりするね、
う
ん、
そうだね、まあだってある人の作品見てても隣の違う人の作品があの視野に入るからね、
うん、
だしあとその前をドロドロ人がこう行き交うっていうのもあるから、まあだからまあある意味では作品にとってフェアな、まあ鑑賞環境じゃないっていうのは分かるけどね、
うんうん、だからまあこうなんて言うんだろうな、大きな概念としてのアートを楽しむっていうよりは本当マーケットを見るって感じかね。
そうだね、うん、まあだからもうそんな感じだから、割とこう一箇所にとどまるよりは常に歩きながらいろんなものを見るっていう感じになってたかな、
うんう
ん
う
ん、
そうだよね、
うん、とあとね、うん、途中からねあのギャラリーの人と合わせて見るっていう鑑賞法に変わったね。
ああ、俺もやるね、それ。てか、うん、そっち先に見るかもしれない、ギャラリーの人。
そう、あの、要は、そっちの、なんつうの、個性とか、パーソナリティと作品を比較するんだよね。うんうん、まあ、要は、そのギャラリーの人のセンスなわけだから、この人はこれをしてんだっていうふうに見ちゃうね。うん、だから、結構、作品っていうか、そこのギャラリーが推してる作品群と、そのギャラリーの人のパーソナリティが一致しすぎてると、ちょっと笑っちゃうんだよね。っていうか、まあ、そういう人もいたんだよ。うん、ああ、ぽいわっていう。
うん、
ちょっとこうなんつうのかな、まああの中でさっき堅実と言ったけど、やっぱちょっとこう社会的というか割と内容とかテーマが攻めてるような、
うん、
まあポップなものもとかあったんだけど、そういうところのギャラリーの人ってやっぱり結構ノリがライブハウスのおっちゃんみたいだったんだよね。悪いけどちょっと柄も悪かった。
ああなるほどね、
うん、で、あやっぱそういうもんなんかなっていう感じもしたね。だから途中からちょっと人間の方がちょっと面白くなっちゃったっていうのは正直あるね、
うん、ギャラリーの人本当になかなか見えないからね、あんな普段出てこないからね本当に。
そうだね、僕は多分初めて見たと思う、ああいう人種の人たちを、
うん
うん、まあいろんなね普通のなんかサラリーマン風の人もいれば、
うん、
いかにもな人もいるし、
うん、そうね、
うん、
ちょっとなんか作家さんもね実はすごいたくさんいるしね。
あそうそうそうそうね、うん、なんかなんだろう、スナックのママみたいなおばちゃんみたいな人もいたしね、
うん、
うん、面白いなと思ったけど、
うん
うん、まあね、まああとあれかね、なんだっけ、あの一応ブースが区切られてたんだよね、あの
あれ分かんないと思うけどね、あの一応ね、そうコンテンポラリー系とそれ以外で分けられてんだよね。
そう、それで照明の色も変えてたわけでしょ。
照明の色はね、そうコンテンポラリーが真っ白で、それ以外の方は、うん、入って左がコンテンポラリーで、
うん、
右がそれ以外なんだ。
そうそう、でそれ後から
なんだ、
後から言われて、あそういえば照明違ったなって思ったんだけど、作品見てもねあんまり差なかったね。
あのねそれみんながね分かってないんだよね、もうほんと主催者に勝手に決められちゃうんだって。
あそうなんだ。
うん、だからもうほんとギャラリーの人も、うん、なんでこっちかなみたいなことを言う人もいるし、でもそれもそのねはっきりと明示されてるわけじゃないんだ、それが。
あそうだね、書いてはいないね。
うん、書いてはいない。だから俺も分かんないけど、なんとなく雰囲気が右と左で違えなってことはみんな気づいてんだよね、うすうす。
まあそうね、
うん、
で一応間になんか、まあ、空間を、まあ、そうそう置いてて、なんか一応仕切りがあるのかなと思ったけど、でもあんまり法則分かんないなって感じだったけどね。
分かんない分かんない
、まあ、言われてなんとなくあーっていう感じだったけ
どそうそうそう、
あれは何ですか、今のアートの業界全体がそんな感じなの、あんまり差がなくなってきてるの。
日本が顕著なっていうこともあるけど、
日本が顕著に分けようとしてるっていうの、
ね、差がなくなってきてると。
ああそっかそっか、なるほど、文学みたいなもんか。
そうなの、文学は。
まあ、俺、純文学とさ、それ以外って、そんなに作風で差ないでしょ。
ない。
雑誌、掲載雑誌ぐらいだ、みたいな。
そうだね。
そういう感じなのかな。海外はまだ分かれてるの、結構。
あ、そんなこと言われたら、意外に海外のアートシーンに詳しいわけでもないね。
まあまあ、まあ、身近なところからいいね。
そうそうそう。でも、もうちょっとアートフェアで言うと、もうコンテンポラリーだけに絞られてるから、
あ、
それ以外が見えないっていうのもあるのかもしれないけど、海外の場合は。
そうかな、そうだね。
うん、
まあでも、海外の作品もあったね。
うん、たくさんあった。
うん、そうだね。
気になる作品とかギャラリーとかはあったかな。
僕はね、あのそれこそ、あれは一応ブースで言うとコンテンポラリーの方なのかね、
うん、
あのフランク・ギャリッツっていう全く僕知らない人なんですけど、
うん、
が一番歩いてておって思って、うん、長い時間かけて見てたかなっていう。
お、
うん、これは多分画像検索してもらうと、うん、うわっていう感じあるので、
うん、とても有名な人だけど僕は全然詳しくないんだけど、
うん、
一瞬こうなんだろうな、抽象画とミニマリズムがこう、うん、相まったような感じだよね。
そうだね、僕はパッと見たけど、あ、ミニマルだって思って近寄って、
うん、
あ、ちなみになんかどういう作品かって言うと、もうね、黒いで長方形のパネルにね、真ん中に白線一本引いただけっていうのが多分一番なんていうの、代表作っぽく置いてあったんだけど、
そうだね、
うん、見て、あ、ミニマルだって思って近く寄って解説見たら、うん、お前ミニマルだと思ったでしょみたいな書いてあった、うん、あのパッと見ミニマルだと思われちゃうって、うん、でそれは別にでも時代に対抗してるわけじゃないんですよみたいなこと書いてあって、
うん、
あ、ミニマルってそういう感じなんだっていう、世間ではっていう。
そうね、
あの、まあ、ちょっと古いものと見なされてるってこと、
うん、あのちょっと900年代のそうだフランク・ステラとか、
うん、
ちょっと待って名前忘れちゃったから今ちょっとパーッと見ていい、
うん、
あ、まあいいや、うん、抽象っぽい感じ
、うん、まあそうね、まあそういうなんかミニマルはどうっていうかっていうのは僕はあんまりよくわからないけど、歩いてて一番かっこいいなって単純に思いましたね。
うん、
うん、
そう、野木さんも言ってたけどちょっとオブジェっぽい感じだよね。
そうだね、絵画じゃないのかなこれは、
うん、
どっちなんでしょうね。一応なんかあのパネルがあって壁から浮かしたように展示されてるから立体としても見てほしいっていう、うん、あの縁まで描かれてるからね、
うんうんうん、
あの色が塗られてるから、じゃあこれはまあ立体物なのかなっていう感じで受け止めたけどね、
うん、それなんかさ、なんだろう、手仕事の跡が分かるような感じ、それとも完全フラットっていうか、
割と手仕事の感じが分かるね。
ああ、分かるんだ、
うん、近く寄るとね、
うん、
あの遠くから見るとすごく、まあ、人工的な、
うん、
はい、まあ、人工だけど、なんていうんだろう、機械的な感じだけど、うん、寄るとまあ質感とかあと、うん、手で塗ったんかなっていう感じ だったね。
ああ、なるほどね、
うん。基本的にこの人の作品はどれもなんかあれでしたね。その空間というか、
うん、
真ん中とかで、
うん、
裁断するみたいな作風だったね、うん、どれも。
まあ、そうね、バーネット・ニューマンとか、ジョゼフ・アルバースとか、アドライン・ハートみたいな感じなのかな。これらも、パッと見、遠くから見ると、結構フラットにこう機械的に仕切られてるような感じだけど、
うん、
こう手の仕事の跡が分かるような感じで、
そう、多分そんな感じだったかな。
なるほどね。
だから何ともこうどっちなんだろうっていう感じが面白いし、
うんうん、
逆に僕はあれでしたね、この仮にあの絵画的に本当に一枚の絵としてポンと貼り付けられてたら好きじゃなかったかもしれない、
うん、
やっぱ浮き出してた方が良かったですかね。
なんかこうさっき言った人たちってこうキャンバスの枠をから出ていくこう拡張性とかそういうことを表してるのが大きいけど、そうじゃなくて結構あれかな、立体にするってことは一応仕切りを作っているのかな、届くような感じで。
いやでもやっぱりなんだろう、パッと見ると絵画なのかなと思って近寄ると縁まで描かれてるっていう発見のモーションがありましたんで、うん、
なるほど、
うん、だからそれは僕は鑑賞者としては拡張した瞬間みたいなのは感じれたけど、
時間的拡張っていう感じ、時間的拡張っていう感じ、それともこう作品がこう外に広がっていくような感じ、
ね、広がるっていうほどじゃないね、
うん
うん、時間的っていうのかもしれない、現にまあタイムラグがあるっていう拡張の仕方だから、
うん
うん、あ、まだあったかっていう、うん、まだあったかね、あの空間的な拡張ってさ、そこから先またさらに未知の領域があるっていう、
そうい
う感覚じゃない。
じゃない。じゃあ、うん、 一応そこら辺はコンパクトに収まってる、収まってる。
収まってると思うね。本人はどういうつもりかわからんけどね。うん。
じゃあ、ある意味、こう、なんだろうな。そこら辺はミニマルなのかな。
おお、なるほどね。そういうところにヒントがあるわけですな。
うん、まあ、僕も詳しくないので、ね、この方に関しては。まあ、そういう感じかね。
まあ、でも、まあ、今までも話したようなところに触れるけど、解釈を要求してこないっていうのは、心地いいなと思いましたけどね。
うん。
わからんけどね、解釈はあるのかもしれないけど、僕はここから解釈っていうのは、強要されてないので。
うん、
他はやっぱありましたからね、他の作品の解釈っていうのは。
あ、そう、
うん、あ、まあ、それもちろん作品にもよるけどさ。
うん。
うん、いや、あとまあ、その求め方は人それぞれによってあるけど、まあ、あと単純にすごく、モチーフ、具象にすごく意味が込められてる作品も意外に多くて、あ、まだこういう、まだっていうか、あ、そういうスタイルの人っているんだなって思ったね。
全然ありますよ。
あ、なんか僕はそういうのってすごく保守的だった。っていうふうに思ってたから、うん、で今のなんか例えば若い人たちはあんまやらんのかなって思っていたけど、うん、意外と多いんだなって、
うん、あのね、思ってる以上にあれだよ、進んでないよ。
ああ、そうか、うん、
あと芸術家ってすごく崇高でここでなんか前衛的なイメージがあるかもしれないけど、実はそうでもない感じよ。
まあまあそれはね、
そうでもない方たくさんいますね、うん、僕もそうかもしれないし、
いやいやいや、
うん、
ただそれどっちのベクトルなのかなっていう、本人がそういう人なのか、それともある程度やっぱあれってほら、なんていうのかな、ある程度市場に載せていかないといけない作品群であるから、
うん、
そういうまあ歩み寄りというか、うん、戦略というのがあるのかっていうのはよく分かんなかったな。
そうね、逆になんつう、ちょっとあれでしょ、中二っぽい感じも感じるでしょ。
ああ、まあ、っていうか今言いたかったことはそれなんですよね。
そうでしょ。
中二、うん、
それがね、こう狙っているのと割と本当にそうなってるのと結構混在してるんだよ。
あるじゃん、あのわざとさ、あの本当ティーンエイジアが描いたような画風で絵を描く人とかもいるじゃない、
うんうん、
でそれはまあわかるじゃない、
うん、
でもそうじゃない、本気なのか、
そうなんだ、
うん、あえてなのかっていうのはちょっと区別がなかなかつきにくいんだっていう、
おかしいでしょ、
うん、
そうなんだよ、あのなんか中二心を保管されたまま、うん、技術が
そうそうそう、
なんか技術だけちょっと高くなってっていうのもあるし、
うん、
本当にそれを、ね、コンセプチュアルに狙ってるのもあるし、これが混在してて、
そうだ、そのコンセプチュアルにやる人 の, その模倣ぶりが最近巧みすぎちゃって、
うん、
ちょっとね、おっどっちってなるんですよ、
うん、
まあ、それはだから受注にはまってるのかもしれないんだけど、うん、要はあの逃げ出す場所が ないというか、
うん、
実は違うんですよてへっていうヒントは一切ないで模倣する人がいるから、
うん、
それはそれで頭が下がるというか感心するんだけどね、
うんうん、ちょっとね、うん、苦手かなっていうのも、でも減ったけどね、それでも。
ああ、確かになんかあれだね、一頃多かったのか。
何年前までかな、何年、それこそ10年前から5年前までぐらいあれかな、
うん、
その間ものすごいこう、なんつうんだろうな、悪い言い方で言うジャパンポップというか、
まあいわゆるアニメとかそっちから輸入したものでしょ。
そうそうそう、うん、すごい多くて、もうほんと平気するような感じだったけどね。
ああ、そうそう、だからそういうの結構あるのかなって思ってたら意外となくて、
うん、
で話聞いたらじゃあ多少ははけたというか、
うん、そうね、
いなくなったのか。
まあ、最近美術館とかでも、あと大手ギャラリーでも昔のモノ派っていうのを扱うようになったりとか、いわゆるそういうと、そういうのとは真逆にあるね。
なるほどね。
そういうのもあって、またちょっとコンセプチュアルで頭使わなきゃいけないようなのが徐々に来始めたっていうのは最近の日本かもしれないね。
なるほどね。じゃあそれはそれで、まあ、さっき あまり趨勢がわからんと言ったけど、あれはあれで傾向ではあるんだ。
そうだね、うん、
なるほどね。
そうそうそう、
いや、うん、まあ、
まあでもあれだね、今さっき若冲の話とかしたけどさ、
うん、
美術館とかでまあそういうのものすごい並んだりするじゃん、
うん、
で若冲なんてね、前は知らない人多かったけど最近は知ってね、有名だって話もしたけど、
うん、
やっぱりね、まあ、美術好きの人って美術館へまず行くと思うんだ。
そうだね、
うん、でもそこから一歩進んでギャラリーってとこに足を伸ばしてほしいなっていうのは思う。
あ、ギャラリーはハードル高いと思うよ。
そうだから、その第一歩としてアートフェアとかはすごいいいと思うの。
あ、
本当に人たくさんいるし、ちょっとお金かかるけど、
うん、
パッと入って、だってさ、最初のさ、どこのギャラリー行けばいいとか分かんないじゃん。
分かんないよ、
うん、
それこそだって銀座なんかめちゃめちゃいっぱいあるしね。
いっぱいある、
う
最近コンテンポラリー銀座じゃないしね。
あ、そうなんだ。
うん、ちょっとやっぱ離れてきて、いろんなところに。
へ、
という意味で、ほら、一通り、なんだろう、時間をかけないといろんなところ行かないと見れないから、うん、ああいうところで、パーッと見て、自分の気に、ちょっと気になるギャラリーとかがあったら、名前とかを見といて、
ああ、
うん、それで後で調べて、どんな作家扱ってるのかなとか、
ああ、
ホームページとかでね、見れるからさ、すぐに。最初だと、もう分かんないじゃん、本当に。どんなギャラリーがコンテンポラリーで、どんなのがそれ以外でとかさ。
分かんないし、なんかもうあれだよ、一番俗な見方で言うと、金持ちしか行っちゃいけねえんじゃねえかっていう意識あるじゃん。
そうそう。本当、俺もさ、まあ、始めた時、この活動を、
うん、
やっぱ行くじゃん、ギャラリーとか。
うん、
間違えたなっていうのもいっぱいあるもんね。
本当に。あ、ここはちょっと自分のあれじゃないねっていう。うん、
しまったっていう感じもあったし。
で、またほら、空間として狭いから、
そう、
ギャラリーに人がいたらもうその人の注視を受けるわけでしょ。
そう、気まずい、う
ん、気まずいじゃん。なんか小粋な鑑賞の仕方をしないといけないんじゃないかな、うん、なるほどっていう、顎ひげをしごきながら。
ちょっとね、手は顎に当てて、本当にそう見なきゃいけないのかなって感じもあるしね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
本当にね、ギャラリーって入りづらいんだよ。
まあだから詳しい人、友達と行くしかないんじゃない最初。
そうね、
うん、まあ、なかなかそういう人いないかもしれないけど、
ないけど、
うん、あれでもあれだね、そのギャラリーごとっていう見方ができるっていうのは面白かった本当に、
うん、そうでしょ、う
ん、であれでしたね、でダニエルさんの作品マジあん中でもかなりストイックでしたね。
そう、
うん、
ストイック、
ストイックっていうか、あんまこう舌出してないとか色気出してこないなっていう、いやこれいい意味でよ、うん、
ああ本当に
他が結構出してたからさ、
うん、
うん、そこがだからまあそれが全体的に意外だったっていうのもあるし、その中でやっぱダニエルさん渋いなっていう感じもあったけどね。
あ、そう、
うん、
あ、それはよかったな、
うん、っていうのはあったかな、
うん、
うん、逆に僕は結構ほら周りでのもう絵描きなんていうのはねオタクぐらいしかいないから基準がそうなってるから、あ、こういう世界かっていうのも若干あったんだよ。
お
う
お
う、うん、で行ってみたら結構、うん、みんなあれでしたよ、うんうん、おしゃれでしたよ。
そうか、
うん、まあこれ聞いてくれてる人でね行った人いるかもしれないけど、
うん、
気づくかな、気づかないよね、
気づかないと思うね、
ダニエルさんの作品って、うん、まあでも大きいね、サイズが大きいから、
サイズでかかったね、
目にはつくはずだよね、
うん、大きいのを持ってってもらって、まあそれが出だしで売れたからよかったんだけど
ね、あれでかいのね、うん、あれしかもなんだ、僕は多分見たことないかな、売れた方は、あれで新作じゃないのか、
去年展示してるよあれで、美術館、
本当に、うん、あれね結構いいマネになったんじゃないですか。
ああそうだね、
そうですよ、
家計を
そうですよ、あのほら前ね画家って絵売ってんだぜっていう、
あーそうよ、
話をしましたけど、そう、絵売れたんですよね。
売れましたね。アートフェアでの手取り分がどうなるかちょっとまだ話してないんだけど、
やっぱパーセント、
パーセントだね。
えっていうことはさ、うん、主催側とギャラリーと分けるって感じだ。
そう、あと自分に行っちゃうから、
うん、
あどうなんだ分かんねえな、アートフェアの話はしてない、本当に、あのギャラリーがブース代だけ払ってるのか、それともそこで売れたものの中から割合で何パーか決まってるのか、
うん、あ
どうなんだろうな。
そう、そういうさアートのお金の話でさ、
うん、
あのダニエルさんの絵がさ1枚だけまた別のところでも飾られてたじゃない、
うんうんうんうん、
原
価償却
の法律が変わったからっていう、うん、それらをね知ってね、あなるほど、市場市場だなっていう。そういうお金の話をこうが表に出てくるっていうさ、
うん、そうそうそう、
取引の場だっていう感覚をあの時に思ったね。
天下商さんのだっていうね。
そうそうそう、だってね、美術を見に行って、あ、原価償却っていう単語を聞くっていうね、感じは僕心地よかったね。
うん、
原価償却ってあれか、自営じゃない人は分からんか。
あんまり、うん、思いにかからないかもしれない、それ。
あ、まあ、あの税金とか経費の用語ですわね。うん。
その上限がねちょっと変わったっていう話ね。
要は経費じゃなくて資産として扱うと原価償却しなきゃいけないっていうね、っていうのの展示ブースがあったって。
そうそう、あれもね非常に分かりづらいっていう意見が
あれは分かんないと思うよ。だっていきなりそれだけ書いてあるの、法改正に伴うみたいな。
そうでしょ。で、大きい、なんだ、名前が100均っていう感じになってたんだよ。
ああ。
そうね、100均がね、どうやら、全部100万円ですよ、みたいな。
ああ、一律でっていう。
そう、一律100万ですみたいな感じに捉えられかねないぞっていう。
あれ、上限が100万円に引き上げたってことでしょ。
そうそうそうそう。うん、でも、その作品自体の値段が、
うん、
全部100万ですよっていう。
あ、だと思ったっていう。
うん、
ああ、なるほどね。へ、
うん、
でもまあ、で、そっちに飾ってるのも当然買えるんでしょ。
買える買える、
うん。なるほどね。全体として結構売れてるのかな。
ね、本当にそれはね、結構ギャラリーではっきり分かれたと思う。すごく売れたところと、全然売れなかったところと。
明暗が。
うん
うん、
あ、毎回そうかな。本当に売れるところはそこにある作品が全部売れて、うん、さらにその、
うん、追加みたいな、
そうそう、追加で倉庫の方にあるのを見せてくださいみたいな感じで、もうボンボンボンボンそこから売れていっちゃったりとか。
あ、でも確かに人の人数がまずムラあったもん、
うん
うん、ずっとここは人いるなっていうのと、あんまいないところとかあったからな、うん、その違い僕あんま分かんなかったけどね。ここ人気ありそうだなっていう。
ああ、そうか。
うん。それはやっぱ、2というか、美術、普段から同行ってる人にとって人気のある場所ってのはあるんですかね。
うん。でもほら、ギャラリーの名前ですごく有名なギャラリーとかあるじゃん。
それはね、まあ、日堂とかでしょ。
そうそうそう。
うん。あれは単純にもほら、有名っていう。
今だ。
画廊といえばみたいな。
うん。
うん、まあね、そういうとこはわかるけどね、
うん。うん。あと、まあ、本当に全くそういうところに行ったことのない方は初耳かもしれないけど、本当のね、値札のところに売れると赤い丸がつくんですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
気づかなかった。
キャプションのところに、
うん
うん、赤いシールがピッと貼られるんだ。
うん、
なんかパッとギャラリー見て赤いシールがたくさんあったりすると、おお、ここは売れてんなって感じ。
なるほどね。
あえてそのキャプションを一箇所にまとめて見やすいところに、
うん、キャラとかある。そうすると売れてる感が、
そうそうそうそう、
来てる感が。
そうそう。
なるほどね。
来てる感がある。
ああ、そういうのもあるんだ。
うん、
ちなみにあれってさ、ギャラリーこう出展できるギャラリーのなんかこう資格とかあるのあれ？
またちょっとめんどくさい話になるかもしれないけど、ギャラリーって2通りあるんだ。
う
ん、
ほう。
いわゆる貸しギャラリー、貸し画廊ってやつと、
だ箱貸す場所、
そうそうそうそう、
うん、
あと企画画廊、
うん、
コマーシャルギャラリーっていう言い方をするところ、
うん、
貸し画廊っていうのはまあ一応誰でも借りることができる、一応審査みたいなのあるらしいんだけど、
うん、
1週間単位とかで、
もう
払って展示、
まあライブハウスのノリというか、
そうそうそうそう、
うん、あと街中に割とあるわね、そういう、
うん、
うん、渋谷とかにもあったりするね。
そう、
うん、
うん、っていうところと、企画画廊もしくはコマーシャルギャラリーっていうところはそのオーナーがチョイスして、
うん、
うん、じゃあうちで展示してくださいみたいな感じでさ、
まあいわゆる僕ら素人が思うギャラリーと画廊の違いみたいな雰囲気かな。
ギャラリーと画廊は一緒だね。
そう、あ、そう、一緒なんだけど、言葉のニュアンス。
なるほど。
そう、ああ、一緒、なんか画廊の方がなんかこう本域っぽいみたいなさ、そういう感じがあるんですよ。
もうわかんねえな、俺、それは。
本当、あ、それは多分、そういうふうに思う人いるんじゃないかな。
あ、そう。
うん。
一応、貸し画廊、レンタルギャラリーってやつと、うん、コマーシャルギャラリー、企画画廊っていうのに分かれてるね。
なるほどね。
あ、そう、一緒ね、レンタルギャラリーと貸し画廊は一緒ね。
うん。
で、そうそう、で、コマーシャルギャラリー、もしくは企画画廊っていう呼び方をされるところに、声をかけてもらうと、
うん。
まあ、なんつうか、一応そこでプロっていう感じなのかな。
まあ、そんなイメージあるね。
うん。
僕もだから、ダニエルさんがそう今のガロ、うん、ギャラリーに出すようになって、お、画家やと思ったね。
うん、そうね、
うん、ほらそれまでもほら結構身の回りでもそれこそお金払って箱借りて1週間とか展示する人ってのは、うん、いっぱいいたから、
うんうんうん、
それじゃないっていうのはまあ歴然と分かったから、
そうだね、
お画家やっていう感じはあったね、
うん、そこでこう継続的に扱うようになってもらえれば、
うん、
一応画家として認められる、うん、ある程度認められるかなっていう感じで、うん、一応ね、アートフェアに出せるのはそのコマーシャルギャラリーに限られている、
うん、なるほどね、
うん、で、一応、 まあ、コマーシャルギャラリーっていうのは展示するのにもちろん作家側にお金はかからないけど、
うん、
売れた時の手取りは少ない。
あ、まあ、
うん、あのいろんなところ海外のアートフェア持ってってもらったりとか、何年に1回個展が約束されたりとか、
うん、
するかな。
なるほどね、うん、まあなんていうか卸というか小売というか、
そうそうそう、
うん、まあそうだよね、 生産者とっていう、
うんうん、
まあ要はだから流通に乗ったってことよね、
うん、
だからプロになるって多分流通に乗ることだよね。
うん、まあでもそこで全く売れない場合は話はね、
まあでも一応 LINE には乗っけてもらうっていう点では、うん、まあ、そこのハードルが多分最初高いわけでしょ。
うん、うん、そうだね、
活動し始めて、うん、絵自体はいろんな人が描いてるけど、
そう、でもまあそのコマーシャルギャラリーにもいろいろあって、
うん、
本当そこはオーナーの色が出ると思うんだけど、
うん、
ちょっと声かけて一回展示して全然売れなかったらもう二度とやらないとか、
あ、
うん、売れ声かけたからには責任持って、
なるほどね、
ガンガンプッシュしていこう、育てていこうっていう、
あ、
うん、あと本当うちでやるんなら他では一切許さないよとか、
なるほど、完全に囲っちゃうと、
そうそうそう、
うん、なるほど、
他でも展示していいですよみたいなところもあるし、
なるほどね、
うん、
そこはじゃあそこのギャラリーのスタンスで、
ギャラリーのスタンスだね。あと本当ね、あ、結構ね、あの売れたけど未払いっていうの結構あるらしいよ。
あ、マジで結構悪徳というか、うん、まずいギャラリーもある
のかな。あるある、あの本当ね、あのすごい有名でみんなが知ってるような画家もそれで苦しんでるよ結構。
ああ、まああれだね、よく聞く話だね、そういうの、
うん、
美術とかにも借りらず出版でもほら原稿料未払いとか多いから
ね。ああ、やっぱね、そういうの、うん、それと一緒、
うん、そっか。あ、でも大手でもある、大手っていうか有名なとこでもあるんだね。
うん、もうみんなが知ってるような人もそれで訴訟
したりしてた。それってあれなのかな、うちぐらいのところで出してあげてる時点で感謝してほしいねっていう、そういうなんか態度なのかね。
そういう態度で来るとこもあるらしい本当に。
ああ、それちょっとよくないね、
うんうん、え、マジでっていう話結構聞くよ
本当に。中、だって肝心の中身を書くのはね、画家なんだからねって思うけどね。まあどういう世界にもいるわね、そういう人は。
うん、まあね、評判の良くないギャラリーとかもあるっちゃあるからね。
じゃあそこの相性っていうのは結構大事なのか。
大事大事、
うんうん、なかなか難しいよな。だってなんだろう、気に入ってくれただけでなんか御の字ってなっちゃうと、なかなかそこの見極め最初はできないよね。
できないできない、
うん、
本当に企画画廊なんて本当声かけてもらったら本当百歩って感じだからさ、最初。
そうだよね、ありがてえありがてえって なっちゃって、それで立場がそうなってくって、うん、っていうことがあるんだろうね。
だからそこで、ね、いかに作家としてのスタンスを貫けるかだと思うよ。対等ですよっていう感じで。
なるほどね、
うん、そこは難しいと思う本当に。
あとはなんだろう、業界の互助組織みたいなのに入るとか。
あ、何
互助、あのほら、なんとか協会とかさ、
あ、
なんとか画家、
いやー、画家ってそういうのあんのかな。
まあありそうな気はするけど、どうなんでしょうね。
日本は あんま聞かないけどな、あんのかな。
あんま一般的ではないのかな、じゃあ。
うん、まあね、そういう感じで一応分けられるからね、画廊も。
うん、
うん、だから本当にもう企画画廊、一つの企画画廊に所属しないで、いろんなところでやる人もいるし。
なるほどね、
うん、
うん、こう渡りというか。
そうそうそう、
うん、
で一段階上だとまたね、美術館の企画でとか。
まあ、なるほどね、うん、もうあれか、じゃあ立場がもうギャラリーより偉くなってきたら巨匠なんですかね。
そうだろうね、そうかもしれない。巨匠っていうのはもうギャラリーより立場上の感じかもしれない。
売る人より偉いっていう、
うん
うん、
あ、そんな感じあるね。
あ、それが一番わかりやすいけどね、あの、あの先生って言って
でもね、ほんとね、あの、危ないギャラリーとかからよく声かけられるよ。
あ、ほん
と
に？
ちょっと活動し始めた人とか、結構引っかかっちゃうパターン多いらしいんだけど。
うん。あ、お金取る系？
ん？そうそうそうそう。
はいはいはい。
先に感銘を受けて、これ、うちで展示したいんですけど、みたいなことで、よくよく見ていくと、うん、最後、超金かかるんだよね。
ああ、ちょっと経費、あの、必要経費というか、とか、と手続きの代金を取るとか。
そうそうそうそうそう。めちゃくちゃ。ほんとね。
普通はそういうお金はかからないと。
かからない、
うん、気に入ってもらえればと、
うん
うん、その貸し、まあ、売上からちょっとっていう、あれ分配があるっていう。
あ、貸し画廊でもあの払うとかあるよ、もちろん声かけてくる。
ああ、それはね、それはそもそもそういう趣旨の
ところ
なわけでしょ。そうそうそ
う、うん、
で逆に言えば誰でもいいわけでしょ、それ。
誰でも、
あ、審査はあるのか、一応
審査あるっていうか、そのレンタルギャラリーとしてやってるところで、
うん、
うちで展示しませんかっていうのをグループ展に誘われて、
うん、
そこで展示してもらって、その展示するのに金を払うっていうのはある。
ああ、なるほどね。
でも、それで、なんつうんだろうな、そのレンタルギャラリーも、ある程度名前通ってるところと、そうでないところっていうのがあって、
うん、
名前比較的通ってるところでやれば別に問題はない。
なるほどね。
うん、
まあ、それも、まあ、調べればすぐに分かる、ね。
すぐ分かる。これまでの、なんつうんだろうな、グループ展の内容とか、
ああ、
どんな作家が展示したことあるかなっていうのを見れば、まあ、よく分かるかな、それは。
まあ、実績っていうかね。うん。うん、なるほど、なるほど。いやいやいや、なかなかそこら辺はね、普段美術館行くだけじゃ分からない雰囲気だから、うんうん、そういう意味では面白かったですね。貴重な、うんうん。だからあれかもね、案外に実はさほど、なんていうの、そういうの見たことがない人ほど行った方がいいのかもしれないね。
行った方がいいと思う、
うん、ちょっと考え方が変わるというか、
うん
うん、ほらあんまり関心がない人ほど、それこそさっき言ったような孤高な、
うんうんうん、
すごくもう孤独な世界っていうイメージがつきまとっちゃってるから、
うん、
芸術家っていう、そうじゃなくてもうちょっと開けてる世界だっていう実感持たないといろいろ誤解がね生じたりするしね、
うん、そうそう、あのね、意外にね、あの多分ね、そのあんまりそういう美術館しか行かないとかあんまり興味がないっていう人に多い感想だと思うけど、
うん、
意外に大したことはないよ
ああ、うん、なるほどね、
うん、
そんなに難しいというか、そんな高まいハイレベルな世界ではないよって、
そんな世界じゃないよ、
うん
うん、結構これは聞くかな、
ああそれはね、それはまあ未知の業界って大体そうかもしれないね、うん
うん、ね、本当それはね、美術館だけ行ってりゃ逆に、いいものしか見てないっていう、
まあね。紙レベルのみを見てるからね。
そうそうそうそう。100年前で、100年前で評価確定して、ね。
そうだね。
そんな、ね、アートとして認められたものを見てると、
うん、
逆に目は超えてるのかもしれない。
いいものしか見てない。
そうそうそう。
それはあるかも。だから最高級のフレンチのフルコースだけ食ってきた、ね、
そうそうそう。
人がね、ちょっとミドルクラスのもの食べたら、えっていう。
そう。お茶混ぜの鍋ですよ。う
ん、
いいものも、丸いものもあるからね。
そりゃそうだよね、うん。食当たりになったりもするしね。
これから淘汰されていくものを見るっていうのもいいかもしれない。
あ、それは大事だよ、うんうん。こういうものの上積みが、だけが残るっていうことだね。で、その上積みに登っていくのが、まあ、きついっていうね、うん、ことですよ。
あそこの中からどれが残るんだろうなとか、考えるのも楽しいし。
ああ、そうね。
うん。逆にサブカル的に、これダメだろうっていうのを、
うん、
うん。見るのも面白いかもしれないし。
そうだね。さっき言った中二っぽいとかもそうだね。うん。うん、そうそう、いや、ちょっと照れるな、おいっていう。そういうのなくねっていう。
結構あるでしょ。
あったね。うん。で、さっき、その、そういうところとギャラリーの人のちょっと、キャラクターが一致してて面白いっていうのは そういうとこだったんだよね。
うん。薬と来る感じもあるでしょ。
うん、そうそうそう。ああ、なんかうん、ロック親父かっていう感じだったわね。
あ、クラスに一人いる、こじらせたやつがそのまま大人になってるっていうの。
うん、まあ、自己表現として見れば、まあ、それはね、うん、いいんだけど、まあね、評価、周りの評価となると、ちょっとまた別になってくるからね。
うん、そう、
うん。あと、やっぱ賞味期限感がすごい強いんですよね、ああいうものって。
うん。
コンテンポラリー、悪い意味でコンテンポラリーすぎるだろ、それっていうのもあるからね。
うん、そうね。
その文脈、あと10年後には理解されなくないっていうのもあるしね。
うん、
まあでもそこって、やり手側としても悩むところなのかね。
うん、悩む、本当に考えない人もいると思うけど。
まあね、
うん。逆にそれが今だっていう
感じ、
流れ去るものこそ。
なるほどね。
うん、
今だからやらなきゃいけないんだっていう見方も、まああるっちゃあるか。う
ん、あるっちゃあるね。すごく広くコンセプトとして捉えられてるかもしれないしね、それを。
まあ、それを、なんていうのかな、忘れ去られるということをもう、
そうそうそうそう、
包含したいっていう。
うん、
それで、ちょっと、あれでしょ。
え
結構、なんていうのかな、辛いでしょ、それやってても。評価されたいでしょ、だって、後世にも。まあ、
それすらも凌駕してるかもしれない。
あ、それはまあ、見上げた根性だけどね。うん、なるほどね。いやいや、まあ面白かったっす。
うん、そんな感じで、まあ若冲で並ぶのもいいけど、
うん、
ね、たまにはギャラリーってやつも。
そうだね。
あ、うん、そうだ、これをおすすめしよう。
おう、
アプリ、携帯の
アプリ、うん、
東京アートビートってやつがね、僕もよく使いますよ。
東京アートビート。
うん。これね、本当に日本全国の展覧会情報が見れるんだ。
ああ、はいはいはい。これは僕多分あれだな、ツイッターフォローしてるな。
あ、そうですか。
うん。あ、アプリなんだ。
アプリで、これでね、例えば、いろいろ項目があって、人気イベントとかでやると、バッてると、うん、今人気な展示がバーッと一覧で出てくるんだ。今、東京オペラシティアートギャラリーのライアン・マッキンレイだとか、サイツ・オンブリだとか、もちろん弱地も出てくる。でね、うん、絞り込むっていうところで検索すると、
うん、
メディア別とか、エリア別とかで見れるの。
うん、
だから、絵画が見たいけど彫刻はちょっと省きたいとか言われる、絵画っていうのを選択すれば、
あ、それいいね、
うん、絵画、イラスト、写真、版画、ドローイング、彫刻とか、
うん、
工芸とかファッションもあるしね、
うん、
あとエリア別にすればさ、東京の中でも銀座丸の内、上野谷中とか、
なるほど、
うん、
相当ができると、
そうそうそう、うん、
なるほど。あ、ちなみに見てるとちゃんと iOS とAndroid 両方大丈夫ですね。
おお、なるほどね。
うん。
これ非常におすすめですね。
なるほど。
そこでちょっと確認してさ。
うん。
あ、これ興味あるなっていうのあったら、住所載ってるからそこに見に行くっていうのもいいかもしれない。美術館ギャラリー両方出るからこれ。
あ、それでもちょっとプラッと出かけた時にあるといいね。
うん、そうそう。
ちょっと近場でやっていくかなっていうのは、うん、たまに僕も探したりするから、そういうの。
ああ、そう、うん。これいいよね。
いいね。じゃあ、インストールしちゃいましょう。いいね、なんか久々に宣伝らしい宣伝してるじゃないですか。
いや俺本当に使うんだよこれ。みんな使ってるよこれ。
あ、好きな人は、
うん、
うん、そうでしょうね、多分こんな感じ便利だったら、
うん、みんな使ってる、
うん、
うん、これで終わりそうな感じも出てきたよこれ本当。
ああ、そうですね。あ、ごめん、ちなみに、
うん、
ま、近々また個展もやるんでしたよね。あなた
個展やるよ。
え、6月とか。
6月だね、後半。
なるほど。うん、それはまた楽しみにしてます。
だから非常に忙しい
だ
ね。
大変だ。
今まさにその作品を作っているんだけど。
おお、あれ、これもう1時間ぐらい喋ってんすか。
うん、そうそう、経つ。
なるほどね。
今日はこれだけだな多分。
まあ雑談会って感じですかね。
そうね。なんか展示とか見たほか。
うん、展示最近
うん、
いや最近全然見てないね。
あ、そう。
うん、あの機会はそれこそこの間ね、伊東に行ったからさ、
うん、
あの20世紀行きたかったんだけどね、あのちょっと甥っ子とかが一緒にいて、
うん、
まだね2歳ぐらいなんで、ね、ちょっときついなって諦めたんですよ、うん、なので、うん、近所の城だけ見てまいきたい。そうね、最後にだって多分ね、まともにそういうのを見たのってね、
うん、
なんだろう、一休さんくらいじゃないですか。
あ、一休さんのあれ、
まあ、あれちょっと美術展とは違うけど、一応まあ、あのね、絵も展示されてるので、あと書画だね、書画が展示されてるので、
うん、
それぐらいだったかな。まあそれもちょっとこう美術的な関心で言ったんじゃないからね。まあでもここ最近はでもちょっと確かに若冲とかさ、国吉とかさ、
うん、
なんか今、ね、日本来てんなっていう感じがひしひしと来て、行きたいんだけどね、さっき言ったようにアホみたいに行列してるわけでしょ。全然行きそびれてるね。
そうよ、すごいからね。
うん。俺横浜でもさ、なんだい、猫づくしみたいな。
何、猫づくしって。
あ、浮世絵のね、猫づくしみたいなのやってました。
ああ、そうなんだ。
今ほら猫ブームじゃん。
そうなの。
そう、すげえ、ね、今猫ブームで、で国吉とかのブームだから、うん、合体しちゃってるわけよ。
ああ、そっかそっかそっか。
あの辺のね、あの人たちって猫だいぶ描いてるじゃない。
猫描いてる。
だから結構ね、そこら中で猫のなんか、うん、浮世絵とかやってるイメージだね。
そうか、浮世絵もブームだし、
うん、
猫ブームっていうのが乗っかったのね。
そうそうそう、すごいよ今だから。どおかげでなんだい、あのなんつうの、鳥獣人物戯画に猫が描かれてるっつってテレビとかでもね出てくるぐらい。うん、まあ確かにね、鳥獣戯画の猫って可愛いですからね。
可愛いね、うん、
そんな感じで、まあ純粋なそういう美術趣味ではないけれど、まあそういう意味で注目されていますからね。
うん、
絵巻はね日頃見てんですけどね、うん、あの家で。
でもなんかあれ、アートっていうよりもさ、浮世絵ってやっぱ 入りやすいよね。アートとしてあんま見てない感じがするんだけど、
はい、うん、やっぱ世俗的なものとして、やっぱあのそれこそ落語とか講談に世話物があるように、うん、あれも絵画の世話物だから、
うん、
世話物っていうのは一般庶民の日常生活を知るためのなんていうのかな、ジャンルというか、
うん、
だからそういう愛好の仕方だから、でまあそれは浮世絵としては正しいしね。
そうそう、それこそ日本人としての楽しみ方なんだよってことを逆に知ってほしいかな。
そうだよね、うん、まあ、外人さんがね、これはすごいってなっちゃって、なんかすごい値段がつい、肉質がすごい高くなっちゃったりとかするけど、
うん、
あれはすってなんぼの世界だったわけで、
そうそう、
うん、だからそういう意味では、だからまあ健全というか、うん、ちゃんと浮世絵の見方っていうのは継承されてるんだろうなっていう気がするね、うん、
まあそういう感じでギャラリー来て大丈夫だぜっていう感じもある。
ああそうだよね、うん、あなんかこの人綺麗だなとか、うん、この猫かわいいなとか、うん、この時代はこうやって食べ物を食べてたんだねとか、
そうそう、
全然ね、
うん、頭ひねらなくて大丈夫だから、
うん、いやでもほらやっぱこう立ち尽くしちゃうから、なんか思いたいってのがあるんだよ。
思いたい、ああ思いたい、でもさ
感じたいっていうか、うん、
ああそうね、アートの楽しみ別個なのか、やっぱアートと浮世絵ってのは、
うん、違うんじゃない、あのだからさっきの解釈って話だけど、
うん、
立った時に何も思わなかったら何も思わないまま立ち去るのって罪悪感なんでしょうね自分が分かってないだけかもしれないみたいな風に思っちゃうんじゃない。でも僕はもう何も感じなかったらいいと思うんですよね、うん、でもやっぱりね、何も感じないとダメ、それはいけないんだって思っちゃうから、やっぱ肩肘やっちゃうんじゃないですか。
なんか浮世絵ってただ単純にその図像を楽しんでるわけだよね。
あと書いてあること分かるからね
、うん、
何書いてあるのかって。
そうか、
うん、非常に説明的に書かれてるもんだし浮世絵っていうのは。
いや、そういう絵たくさんあるじゃねえかと思うんだよね。
ああどうだでしょうね、
うん、
浮世絵の方がスッと入ってくるとあるんじゃない。
あそうか、そうね。
まああとでもって半分取っかかりというか一段目に足乗せてるんですよ、あの日本の風景だから。
うん、
うん、あとあれが多分外国に変わるってだけで、その一段乗せてる足を下ろしちゃうんじゃないですかね。
そうか、原風景的なところで残っているのか。
まあだって我々着物は知ってますしね、
うん、
畳とかうちわとかは知ってるから。
そうね、意外に日本で刷り込まれてんだなってそういうところで思うけどね。確かに、
そうそうそう、例えばほら夏の夏を描いた浮世絵で浴衣着てさ、うちわを仰いでる女の人とか書かれてるわけですよ、
うん、
それはもう我々にとっては大いなる味方でしょ。
そうか、
あ同じなんだっていう、
うん
うん、同じなんだ、自分たちと同じなんだって思えたらもうそこからはスッと行っちゃうからね。でそれを最初に持てなければなかなか敷居が高くなってくるっていうのはあるんじゃないですかね。
なるほどね、
うん、
日本人がさ好きな技術ってところもあるじゃないですか。技術高いの好きでしょ。
要はあの装飾性とかで、
うん、
あのフラットだけど細密っていうところは日本人好きで、うん、それこそだから弱中の世界だね、
うん
うん、
っていうとさ、今俺なんか東京アートビートふわーっと見てたんだけどさ、
うん、
デューラーやってんだよね。
おう、
デューラーってものすごい技術高いじゃん。
高いですね。特に素描とかすごいですよね。
あれ版画だよ、版画。
あれ版画か。
うん。
うん、
線で描かれたやつ、
うん。
ものすごい技術高いから、この辺も、うん、楽しめると思うんだけどな。
まあ、細かいからね。
うん。
でもやっぱそれはあれなんじゃない、その親しみという点でってことじゃん。
でもちょっとさ、メランコリックだったりするとさ、
うん、
入りやすいでしょ。
うん。
うん、じゃ物語的なところで。
あ確かにね。
物語的なのってこう入りやすいじゃない。
うん。
だからデューラーとかもいいと思うんだけどな。
まああとあれじゃないですか、ちょっと生臭いというか身も蓋もない話すると、愛共心とかナショナリズムとかそういうのもあると思うよ。
そうかな、
うん、まず身内を褒めたいっていう気持ちは多分優先してしまうっていうところはあるんじゃないかな。
そうかな、デューラーとかこれぐらい古くなるとそれも抜けていくのかなと思うんだけど、そんなことないかな。
ね、いや浮世絵とバトルしたら浮世絵にみんな寄っちゃうんじゃないですか。稀勢の里に行っちゃうんじゃないですか。
そうか、
うん、
弁当もな、あれしょあの勝率では白鵬に負けたけど弁当の売れ行きは勝ったからな。
ああそうそうそう、うん、まだそういう部分もあるし、だから浮世絵をやっぱ誇りだと思ってる人も多いでしょうからね、うん、やっぱ、うん、まず最初に国の誇りっていう意識はやっぱそれは抜けないと思うんですよ。
抜けないか、
うん、
そんな誇り持つようになったか。
うん、まあ、いや、持ちやすいからですよ。うん、手軽な、手軽なところでっていう。まあ、でも、浮世絵は、あと、やっぱり修行性の高さかね。
あ、風俗として？
そう、風俗として。うん。 とか、あとほら、春画とかもまあ人気あるじゃん。
人気だね。
で、かなり変態的な春画ほどみんな面白いじゃん。
うん。
あ、この時代にこんな変態いたわっていう、
うんうん、
とか今とあんまり感性変わってないんだなとか、
うん、
そういうところを楽しんでるんだと思うよ本当、うん、あれでもあれですよね、あんまりダニエルさんは日本画方面はあんまり行かないのか。
行かない。
でも昔フラットとか好きでしたよね。
ん？
フラットなもの好きじゃなかった？
フラットなもの好きだったけど、
うん、日本画ってわけじゃないんだ。
うん、そういうわけではない。そのフラットではないな。
あ、なるほどね。うん、まあ最近ほら大井だかなんかも人気じゃないですか。葛飾多い。
葛飾多い？
うん。あれはちょっと文脈としてなんか西洋画っぽいからみたいな感じで言われるけどね。うん。まあ、あとキャラクターと。
キャラクターね。
うん。なんだっけ、あれ、日本の、なんでしたっけ。
ん？キャラ文化の？
いや、違う、夜景の人。レンブラント。
何？
葛飾多いのなんか画風がなんか日本のレンブラントだって。
あ、そんなこと言われてんの？
うん。でも、日本のライト・オブ・ダービーじゃないかと。個人的に思うっていう。
まあレンブラントの方が有名だがしょうがないね。
まあね、うん、
まあ、そんな感じで。でもね、西洋と対立させて考えるのも面白いけどね。
うん、まあまあ、でもまあ身近なところから行きたいっていうのはまあ人情ですからね。
うん、
うん、まあでもあれか、やっぱダニエルさん的にはもうちょっとこう西洋の美術も楽しんでほしいなっていう。
うん、そうだね。なんかやっぱり技術もね高いっていうのよく見ればわかるし、結構好きだとは思うんだけどな。うん、
まあね、
うん、物語性強いやつとか。
まああと今なんていうか全般的にこう江戸文化が流行ってるから。
そうね。
うん、だから多分またそう西洋ターンがやってくるんじゃないですか。
うん、まあそうね、やってきたらやってきたでまたなんかこういうこと言うんだろうね。
そうそうそうそう。何でもそうですよ。うん。
で今日はあれだね、
サイコロはちょっと触れなかったね。
これはちょっと触れなかったな。まあいいよ。
ああ、でも久々にちょっとね美術とかの話ができてよかったっすよ。
うん、そうだね。
ここんとこあんまなかったからさ。
うん、全然なかった。まあ個展が終わったらね、なんかがっつりまたやりたいと思うけど、
う
ん、
そうですね、
才能をコントロールしてね。
そうね、マジカルな力で
才能を美術だけにするとかね。
さあ、それは全然もうその権限をねダニエルさんが持ってるんで。
そうそうそう、
神の
そう、神の采配を生かして。
そうですね。
うん、まあよかったよかった。でも
うん、
そういう感じでまあいろんなところへ行っていただくと嬉しいな。
そうですね。うん、
じゃあ今日はこんな感じかな。
そうですね、まあちょっと雑談会という感じで、
雑談会となりました。うん、まあね、特にメールとかは来てないけれども、まあ、なんかご意見、ご感想あったら、ぜひ送ってください。
そうですね、今回、割と更新早かったんだよね。
うん、そうだね。
うん、
早かった。
まあ、いいんじゃないですかね。
うん、まあ、やっていきましょう。うん、まあ、才能目に入れてほしいこととかも、まだ募集はしていますので、常に。
うん。
うん、まあ、何かあったら、ぜひ送ってください。
はい、お願いします。
おいおい。じゃあ、こんな感じでいいかな。
はい。大丈夫っす。
はい。それじゃあまた。
はーい。
はーい。芸術家ってすごく崇高で、ここでなんか前衛的なイメージがあるかもしれないけど、実はそうでもない感じよ。